天の父なる神様、今私たちは一足先に地上の旅路を全うされ、天に凱旋された愛する兄弟姉妹の写真を眺めながら、地上では再び会えぬ寂しさはありますが、死は決して終わりではないこと、天国での再会の希望があること、イースターに復活の望みが私たちに今確かなものとされ、私たちが今日も天国を思い、永遠の命を思い、神様を見上げてこの新しい一年へと歩み出すことができますように、神様どうぞお導きください。あなたが私たちのために一人子イエス様をお使わしくださって、十字架で私たちの罪を完全に贖い許してくださいました。そしてイエス様ご自身が復活されたことによって、その救いを完成してくださって、私たちにも永遠の命の希望をお与えくださっていることを感謝いたします。どうぞ今日のこのイースター礼拝を通して、今一度私たちがイエス様の復活を心からお祝いし、また私たちもイエス様の後に続くものとしてくださいますように、どうぞお導きください。この礼拝の始めから終わりまで神様の臨在のもとに導いてください。今神様の希望、あなたにある望みを必要としている方々に、神様がどうぞ豊かに触れてください。どうぞウクライナはじめこの地に平和がありますように、傷ついている方々に、失望している方々に神様の慰めが与えられ、あなたにある希望がどうぞその心を満たしてくださいますようにお願いいたします。為政者に働いてください。続くコロナ禍にあって、神様がどうぞ医療従事者やエッセンシャルワーカーの方々をお守りください。この場に来たくても来ることができない方々に、神様の慰めと励ましがありますようにお願いいたします。今私たちはそれぞれの場所からこの翼の教会に集った一人一人も、インターネットを通して今心合わせておられるお一人お一人も、後からご覧になる方々も、一つ神の家族として神様への心からの礼拝を捧げてまいりますので、どうぞ神様がこの時間豊かに祝福してください。今も生きておられるイエス様ご自身がこの場所をご支配くださって、どうぞお一人お一人の心にご自由に触れてくださいますようにお願いいたします。これから御言葉を見てまいりますので、この時も神様が祝福してください。あなたの御言葉がよくわかるように助けてください。今日もあなたの御言葉を握りしめて、一つでも二つでも応答して、神様と共に歩み出すことができますように導いてください。一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主、復活の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、皆さんイースターおめでとうございます。今前の方に納骨堂に納骨されている方々、先に天に召された方々の写真を流して、信仰の先輩方を覚えて、そして私たち自身も天国の希望、永遠の命の希望を再確認する時を持つことができました。私はですね、この教会に来て丸17年が経ちましたけれども、先ほどスライドで映された多くの先輩方と、私も17年の歩みですが共に歩むことができたこと、またその姿を近くで見ることができたことは本当に感謝でした。先輩方の姿から私はたくさんのことを教えられたり感じさせられたりしてきました。あるお母さんはですね、自分ががんが分かって召される前に、子どもたちやご主人に最後の言葉を残していました。それは、私は素晴らしい天国に行きますので悲しまないでください、天国でお会いできるのを楽しみにしています、という最後の言葉でした。 また震災後、栃木の施設で暮らしていた白くて長いひげを生やしたあるおじいちゃんはですね、先生、私はここから天国に行くよって会うたびにひげをなでながら笑顔で言っておられました。その兄弟が召されたという連絡があって、栃木まで駆けつけて、そのお顔を見てみると、それはそれは満面の笑みでですね、もしかしたら召された瞬間天国でイエス様にお会いしてニコッと笑ったか、また先に召された奥様方にお会いして、あ、こんなにも平安のうちに喜びのうちに召されたのだろうかと思わされたりもしたのでした。他にも先ほど流れました先輩方の最後の最後まで感謝に包まれて、亡くなる数日前、私は本当に幸せです、皆さんありがとうとビデオを残して召されていったご婦人の姿や、最後の最後までブレることなく自分にできる精一杯し続けたお姿とか、そのような姿は私たちに、あ、確かに死は終わりではないということ、死は絶望ではないということ、私たちには永遠の命が与えられているということ、そして天国の希望があること、その素晴らしさを豊かに証ししてくれているのではないかと思ったんですね。それでは今も昔も日本人も外国人も世界中のすべてのクリスチャンに天国の希望、永遠の命の希望を与える、その土台となった出来事、最初の出来事は何だったでしょうか。私たちの永遠の命は何によって確かなものとされたのでしょうか。またもう一つ質問するならば、今世界中の教会で日曜日に礼拝が捧げられているのでしょうか。その全てはですね、今日私たちが覚えてお祝いしているこのイースターですね。今から約2000年前、イエス様が全ての人の罪を負い、十字架で死なれ、代価を支払ってくださった。そして死んで終わりではない、死を打ち破って日曜日の朝に復活されたことに、全てがそこによるんです。さて、先ほど読んでいただきましたこのルカの福音書、ルカの福音書はこの24章で終わるんですけれども、皆さん、これがですね、もし23章で終わっていたならばどうでしょうか。もう希望も何もないですね。祭司長たちや律法学者たちの妬みによって力でもうねじ伏せられて、十字架で見せ物にされて、処刑されて、むごいうちに殺されて、ただの人間イエスの物語で終わってしまうんです。しかし決してそれで終わりではないんですよね。確かにマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書が、そしてこの聖書全体が死で終わりではない、神の一人子救い主イエス様の復活について書いているんです。私は今日もですね、先週と同じネクタイをしてきたんですけれども、まあ、先週も今週も何人かの方々が、あ、なんか素敵なネクタイですねとか、珍しいネクタイですねとか言ってくださったんですけれども、このネクタイはですね、イエス様が歩まれた最後の歩みが書かれているネクタイなんですね。例えばこの場面なんかは、イエス様がお弟子さんたちと食事をされた最後の晩餐、まあ、有名な絵なんかにもなってますが、最後の晩餐、そして食事の後イエス様はどうしましたか。ゲッセマネの園と呼ばれる寂しい園に行かれて、汗が血の雫のように流れ落ちるほどに、神様どうぞ父よ、この杯を取り去ってください、でも神様の御心がなりますようにと祈られた場面、そして十字架を背負って歩かれた悲しみの道、ビアドロローサの場面、そして両脇に強盗たちと共にゴルゴダの丘で十字架につけられた場面、皆さん、もしここまでで終わりだったとしたならば、ああ、私たちが愛してやまない救い主だと信じていたイエス様が死んでしまった、死んで終わってしまった、絶望して失望してがっかりして終わりになっちゃいますね。しかし 今日のタイトルにもあるように失望から希望へ変わる出来事が最後にあったんです。それがイエス様の復活の場面です。そこまであってこのネクタイは完成なんです。もしイエス様が蘇らなかったとしたらこのネクタイは存在しないんですよ。日曜日に礼拝することもないし、そもそもイエス様が復活しなかったらこの教会も存在してないですね。絶望して失望してそれで終わりになってしまうんです。しかし私たちには希望があるんです。私たちには喜びがあるんです。私たちには平安があるんです。今日はファミリー礼拝、子どもたちも一緒に大切な大切なイエス様の復活の箇所を今日はみんなで確認してまいりたいと思います。それでは今日の箇所に入って、まずは24章1節、まずは一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。3、はい。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。さあ、私たちの希望の源、イエス様の復活はいつ起こった出来事だったのでしょうか。それは週の初めの日、日曜日のことでした。ですので安息日ってそもそもは土曜日なんですよね。じゃあなんで安息日を守れ土曜日に礼拝しないんですか。なぜ日曜日に礼拝するんですか。私たちはイースターだけじゃないんです。毎週日曜日の朝集まるときに、あ、イエス様が復活された、イエス様が今も生きている、そのことを私たちは日曜日礼拝して毎週覚えるんです。さあ、週の初めの日、日曜日のこと、ここに出てくる女性たちは明け方早くに準備しておいたいい匂いのする香料を持ってイエス様のお墓に来たのでした。イエス様が十字架にかけられたのは何曜日でしたか。金曜日でしたね。そして今日の箇所のすぐ前、聖書を持っている方は23章の44節からのところを見ると、イエス様が十字架の上で息を引き取られたのは金曜日の午後3時頃だったと書かれています。金曜日の日没、夕方に日が沈むとユダヤ暦では安息日が始まります。安息日になったらほとんど何もすることができない。イエス様の体を下ろすことも許されないから、日曜日までその十字架の上にそのままにしておかなければいけなくなってしまう。ですから3時頃に息を引き取って、そこから日が沈むまでもうあんまり時間がない。23章の50節からのところを見ると、アリマタヤのヨセフという人が勇気を持って出てきて、その数時間の中で総督ピラトのところに行ってイエス様の体を下げ、私をお願いしますと勇気言ったと思いますよ。総督ピラトのところにその願いに行って、そしてイエス様を十字架から下ろして天布で包んで、きっと数時間の間ですバタバタしたんじゃないですか、岩を掘ったお墓に納めたんです。きっと時間がなかったからバタバタとことが進んでいったでしょう。おそらく手厚く葬ったという感じではなかったと思います。イエス様を愛して弟子たちが逃げても自分たちは逃げなかった、イエス様といつも一緒にいた女性たちはこの時もそれを見ていました。なんだかバタバタとイエス様が十字架から引き下ろされてお墓に天布に包まれて納められる、その様子を見ていました。きっと女性たちは、ああ、本当はもっとちゃんとしたかった、大切な大切なイエス様の遺体をちゃんと香油を塗って丁寧にお墓に納めたかったと願っていたんじゃないですか。ですから彼女たちは今日の箇所のすぐ前、23章の56節を見ると、金曜日の日没前に、安息日に入る前に香料と香油を一生懸命急いで準備したんです。そしてどんな気持ちだったでしょう。安息日には戒めに従って休んだんです。きっとその日の一日は長く感じたでしょうね。そして土曜日の日没になって、安息日が終わった、すぐにでもイエス様のお墓に行きたい、でも日没、外は暗いから出かけられない、さらにきっと 長く感じたでしょうね。そしていよいよ今日の箇所です。日曜日の明け方早く、周りが明るくなってやっと行けると、彼女たちは準備しておいた香料を持ってお墓に駆けつけたわけです。さあ彼女たちがお墓に来てみると、そこで何が起こっていたでしょうか。それでは続く2節3節続けて読んでみましょう。はい、見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。彼女たちは他の福音書を見ると、明け方早くイエス様のお墓に向かう道中、一つ心配があったんだと。お墓の入り口を蓋する重い重い石を果たしてどうしたらいいだろうかと考えていた。自分たちの力では重くて開けられない大きな大きな石が岩に掘ったお墓の入り口には置かれていたんです。しかし2節見るとどうだったでしょう。彼女たちがお墓に到着し見てみると、なんとその石は墓から脇に転がされていました。何事かと思ったでしょうね。さらに3節見ると、お墓の中に入ってみると、なんとそこにあるはずのイエス様の体が見当たらなかったんだと。安息日が終わって夜が明けるのを今か今かと待っていた女性たち、金曜日から一生懸命香料と香油を準備して、早くイエス様のお体に塗って丁寧に葬りたい、日曜日を心待ちにしていた女性たち、そんな彼女たちがお墓に来てみたのは驚きの出来事の連続だったんです。彼女たちはその出来事にどのように感じたことでしょうか。4節を見るとですね、彼女たちは途方に暮れたんです。一体何がこの場所で起こったんだろうかと途方に暮れた。これは呆然としていたとも訳せる言葉です。でも皆さん、彼女たちにもイエス様は確かに何度も何度も言っていました。私は必ず死ななければいけない、でも死んで終わりじゃない、私は3日目によみがえるよって。彼女たちはそのイエス様の約束を信じていたでしょうか。いいえ、3日目の朝彼女たちは死んでしまったイエス様の体に塗るための香料を持ってお墓に来たんです。イエス様の体が見当たらないという時に、あ、イエス様が言っていた通りじゃないか、イエス様の体がな、蘇ったんじゃないかと、イエス様の約束をまだ思い出せず信じられず、ただ途方に暮れて呆然として失望していたんです。皆さん、悲しみの出来事や予想もしていなかった出来事、驚きの出来事が起こることってありますね。それらは私たちの心を揺さぶって、なんでこんなことが起こるのかって、これから一体どうなるのかと私たちを途方に暮れさせて、恐れさせて、失望させることがあるんです。その失望を失望から希望へと変えさせるものは何でしょうか。それはイエス様の言葉です。それはイエス様の勝利の約束です。イエス様が生きておられるということです。イエス様が生きておられ共にいてくださっているという約束です。そのイエス様の言葉、その約束を思い出すときに、失望は希望に変えられるんです。私は最近原稿を頼まれて書く機会が何度かあったんですけれども、昨年度はですね、震災から11年を振り返って、震災後何を考えて何を行ってきたか7000字程度でまとめてほしいと依頼を受けてですね、それが今回19人の原稿が集まった本になったので、よろしければ読んでみてくださいね。また先週中はある東京の教会が 教会設立100周年を迎えるということで、その記念誌への原稿を以前から依頼されていたので、それを書いて、やっと先週送ったんですね。その原稿を私はですね、100周年おめでとうございます、皆さんは私たち福島第一聖書バプテスト教会の隣人になってくださり、臭い中になってくださいましたと書き始めたんです。臭い中ってなんでですかっていうとですね、11年前私たちは流浪の教会になって奥多摩福音の家に流れ着きました。あの時私たちは住み慣れた家とか地域とか、その場所にあった人間関係など多くのものを失って、予想もしていなかった出来事の連続に、確かにこの先どうなるかもわからないまま、初めて訪れる奥多摩での生活がスタートしました。そんな寂しさや不安を感じていた私たちに、その教会は寄り添ってくださって、隣人になってくださったんです。その教会からの、何か必要なもの、何か欲しいものはありませんかという優しいお声に、私たちがリクエストしたもの、何だったと思いますか？今考えたらよくリクエストしたなって思うんですけど、トイレの暖房便座をリクエストしたんです。そんなリクエストされて、暖房便座ですかってびっくりしたかもしれないですけれども、でもその教会の先生はですね、すぐさまそれに応えて、もうたくさんの暖房便座担いで、あの福音の家に駆けつけてくださったんです。そして挨拶の中で一言、これで皆さんと私たちは臭い仲ですと、遠慮しないで何でも言ってくださいねって言ってくださったんです。そこで私たちは笑いと一緒に大きな慰めと感動を与えられました。ああ、神様にある家族ってこんなにもあったかくて、こんなにも力強いのかと、私たちは大いに励まされました。ああ、彼らと私たちをつなぐ、それは何かって、会ったこともなかった、でもイエス様が今も生きておられるという約束のゆえに、私たちは一つとされている、イエス様がどんな時もどこにいても共にいてくださっているという約束、イエス様は決して私たちを見捨てることはないのだから、恐れなくていいんだというイエス様の言葉、あ、それは確かに私たちの時に胸によぎる恐れや不安、失望を希望に変えてくださいました。お墓の前で途方に暮れて呆然とし、失望の中に置かれていた女性たちに、イエス様は驚きの出来事を見せて終わりじゃなかったんです。その失望を失望のままにして置かれるのではなくて、失望から希望に変えられるステップを踏ませるために、神様は御使いを使わして、イエス様の言葉、イエス様の約束を思い出させるんです。じゃあ4節、前に出ています4節をご一緒に読んでみましょう、はい、そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。そうです、神様は放っておかない。途方に暮れている彼女たちに2人の御使いが使わされてきました。そして神様からのメッセージが御使いを通して語り始められるんです。じゃあ続けて、そのメッセージ、ちょっと長いですが、御使いを通して神様が語った言葉、じゃあ5節から7節もご一緒に読んでみましょう、はい、彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか、ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。さあ、途方に暮れ、失望の中にあった彼女たちに、神様は御使いを通して語りかけました。どんなメッセージですか？それは、 5節にあるように主は生きているということ、6節にあるようにここにはいない、蘇られたのですということ、そして主がお話になったことを思い出しなさいということ、イエス様は十字架につけられ、そして3日目によみがえられたのだということ、時に悲しみの出来事や予想もしていなかった出来事の中で途方に暮れて失望してしまいやすい私たちにも、神様はその時に主の言葉を思い出しなさいと語りかけてくださっています。イエス様は罪を許し、死に打ち勝ち、よみがえられたお方であると、復活の約束を語り、信じる者に永遠の命を与え、そしてご自身今も生きておられ、世の終わりまであなた方と共にいてくださる、そういうお方であるという約束、皆さん私たちを失望から希望へと導き、信仰に立たせるのはイエス様の言葉なんです。先週中ある方とのメールのやり取りの中で、その方がまだ小高の小学生の時、小学生の時ってもう何十年前でしょう、ホレチェク先生や柿崎先生の時代、色塗りされた卵探しをしたことをこのイースターになると思い出しますとその方がおっしゃっておられたんですね。まあ、昨日の子ども集会でも卵探しをしましたけれども、その子どもたちがその方のように何年経っても何十年経とうとも、それがおじいちゃんおばあちゃんになっても、ああイースターが来た、イースターには教会で卵探ししたっけなって、そしてそこにあるイエス様の言葉を思い出してくれたらいいなと思わされているんですね。最近は近くのスーパーでもハッピーイースターなんてこの時期になると飾り付けがされていますけれども、それが果たして何の日なのか、どんな意味なのか、そこにどんなイエス様の言葉があったのか、多くの人にも私たち伝えていかなければなりませんね。なぜイースターに卵なんでしょうか。今日も卵を用意してくださいましたが、皆さんには探せと言いませんけれども、なぜ礼拝後皆さんに卵を渡すんでしょうか。この時期卵が安売りでもするからでしょうか。いいえ、昨日吉戸先生も子ども集会でお話ししてくれたので子どもたちも知っていますね。ひよこはどうやって卵から生まれてくるかというと、内側からバリバリバリっと硬い殻を打ち砕いて生まれてきます。命がないように思えるその死の殻を打ち破って新しい命が生まれてくるんです。引用箇所の丸一番、ルカの福音書の9章22節、イエス様は確かに以前から弟子たちに、またこの女性たちにも言っていましたよ。じゃあ9章22節をご一緒に読んでみましょう。はい、そして人のごめんなさい、引用箇所の丸一番、ルカの9章22節を読んでみましょう。はい、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。イエス様は確かに多くの苦しみを受け、捨てられ、十字架につけられ、殺される。しかし全ての人の救いを完成し、永遠の命を与えるために死を打ち破り、よみがえらなければならない。イエス様は確かにその約束の通りに復活されて、今も生きておられて、今も共にいてくださっている、このイエス様の言葉こそが失望から希望へと変える力であり、希望の源となるのではないでしょうか。さあ、神様からの御使いを通してのこのメッセージに彼女たちはどのように応答したでしょうか。このルカの福音書を書いたルカはですね、彼女たちの心の変化を細かく書き留めていますね。じゃあ今日の箇所に戻って8節、今日の箇所に戻って8節もご一緒に読んでみましょう。はい、 彼女たちはイエスの言葉を思い出したそうなんです。彼女たちはイエスの言葉を思い出したんです。罪の許し、復活の約束、永遠の命の約束、イエス様は生きておられる、決して私たちを見捨てることなく世の終わりまで共にいてくださっている、失望から希望へ変わり、死なれたイエス様への思いが復活されたイエス様への信仰の確信へと変わったのではないでしょうか。引用箇所の丸2番、第一コリントの15章17節、第一コリント15章17節をご一緒に読んでみましょう、はい、そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの信仰は虚しく、今もなお自分の罪の中に置かれ、失望は失望のままで、途方に暮れて呆然とし、ただうつむくばかりではないでしょうか。悲しみの出来事や驚きの出来事の中で、恐れや不安に私たちは押しつぶされてしまうかもしれない。しかしそこでイエス様の御言葉に立つなら、女性たちがそうだったようにイエス様の約束を思い出すなら、イエス様の約束を思い出しそこに立ち続けるならば、私たちは失望から希望へと変えられるんです。私たちの信仰は虚しいものではなく、罪許された感謝と喜びに満ち、永遠の命の希望を握りしめて、今も生きておられるイエス様と共に歩む平安に包まれて歩むことができるのではないでしょうか。そして私たちも応答へと導かれていくのではないでしょうか。彼女たちは応答へと導かれていきました。じゃあ今日の箇所に戻って9節から11節まで、9節から11節まで、ご一緒に読んでみましょう、はい、そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。そうなんです。彼女たちは希望のメッセージを今度は握りしめて伝えるものに応答していったんです。たとえその話がたわごとのように受け取られてすぐに信じてもらえなくても、彼女たちはもうためらうことなく伝えたのではないでしょうか。イエス様の言葉を思い出して御言葉に立ち続けた彼女たちの確信はもはや揺るがなかったんですね。さらに12節、12節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかしペテロは立ち上がり走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。彼女たちの報告を受けてペテロは立ち上がり走って墓を見に行きました。ペテロはそこで空になったお墓を確かに見ました。死なれたイエス様を包んでいた天布だけが脱ぎ捨てられているのを確かに見ました。ペテロも驚きの出来事、動かぬ証拠に接しました。しかしどうでしょう、ペテロは驚きにとどまって戻っていってしまったんです。そうなんです。失望が希望に変えられるためには、驚きが信仰に達するためには、確信に変えられるためには、生けるイエス様の言葉が必要不可欠なんですね。困難な時にこそイエス様の言葉を思い出して御言葉の約束に立ち続けて、その希望の源につながり続けなければならないのではないでしょうか。 いかがでしょう。確かにたとえ私たちがいろんな驚くばかりの奇跡を体験しても、いろんな証拠をたくさん示されても、そこに生けるイエス様の言葉がなければ、それはただの驚きにとどまり、ただの仰天ニュースにしかならないんですよね。そこで生けるイエス様の言葉が語られるならば、その言葉を思い出して、御言葉を信じて、そしてそこにイエス様、生けるイエス様ご自身が共におられて働いてくださるときに、希望が与えられるんですね。罪許された感謝と喜びが湧き上がってくるんです。天国の約束、永遠の命の希望に満たされるんです。今も生きておられるイエス様と共に歩むことができる平安に包まれるんです。そうやってこの地上の旅路を歩み出していくことができるのではないでしょうか。3月11日は私のバプテスマ記念日でした。大野チャペルで帰還記念礼拝でですね、第一声目に私なんて言おうかって思わずお帰りなさいっていう言葉が出た時にですね、あの時私自身今一度なんか信仰の原点に立ち返らされたように感じました。32年前の3月11日イエス様の言葉によって希望をいただいて、主に従っていきたいと決心したものとして、ああ私もいつもイエス様の御言葉を思い出し、その御言葉に立ち続けていきたいと改めて思わされました。図らずもその同じ日、この前の3月11日の夜、一緒に聖書の学びをしている方が、私もイエス様を信じますと信じる決心をして一緒にお祈りすることができました。たとえそこで私が神様がおられることの証拠をいろいろと示したとしても、そこに生けるイエス様の言葉がなければ、そこに生きておられるイエス様が共にいてくださらなければ、その方は決して救いを受け取ることはできなかったと思います。先日少しお分かちした松原湖バイブルキャンプでの小学キャンプにおいても、たとえそこで私が11年前の震災の時ね、こういう奇跡体験したんだよ、こんなすごいことがあったんだよ、いろんな体験した奇跡の話をいくらしたとしても、そこに生けるイエス様の言葉がなければ、そこにイエス様がいてくださらなければ、ただの仰天ニュースで驚いて終わったと思います。引用箇所の丸3番、ヨハネの福音書20章31節を読んでみましょう。ヨハネはこの福音書を書いた目的をこのように語ってます。これはヨハネの福音書が書かれた目的であり、またイエス様の言葉が語られた目的ですね。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。いかがでしょうか。イエス様の御言葉を思い出し、イエス様の言葉に立ち続けましょう。いつも御言葉に親しみ、御言葉に養われて歩んでまいりましょう。御言葉に素直に応答し、イエス様が救い主であるということを信じましょう。イエス様の名によって永遠の命を受け取り、天に名を刻む者としてこの希望を握りしめて歩んでまいりましょう。さあ皆さん、私たちは今日このイースターに失望から希望へと招かれています。私たちは時にさまざまな悲しみの出来事や予想もしなかった出来事の中で途方に暮れてしまうことがあるでしょう。失望の中で恐れや不安に押しつぶされそうになることもあるのではないでしょうか。しかし今日、主の招きの言葉を聞きたいと思いますね。それは、主がお話になったことを思い出しなさいというメッセージです。イエス様の十字架によってあなたの罪は許されているよ、復活の約束があるよ、永遠の命の希望が与えられているよ、イエス様は確かによみがえられたよ、今も生きておられるよ、世の終わりまで あなたから決して離れることなく、見捨てることなく、共にいてくださっているよ。いかがでしょうか。この希望の源にいつも立ち続けて、この地上の旅路を平安のうちに主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら、イースターに語られた御言葉、イースターの神様の希望への招きの言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今日は私たちの教会の礎とも言えるイエス様の復活、イースターをみんなでお祝いしています。イースターに私たちも神様から招きを受け、時にチャレンジを受け、あなたは何を握りしめているか、何を大切にしているか、どうぞイエス様の言葉を思い出しなさい。イエス様の約束を握りしめなさい。今も生きておられるイエス様を信じなさい。イエス様がキリストであること、イエスの名によって命を得ること、私たちはついついイエス様のその言葉を忘れてしまうことがあるかもしれない。語られていたのに、いつしかそれが追いやられてしまうこともあるかもしれない。思いがけない出来事、悲しみの出来事、驚きの出来事の中で途方に暮れたり、うつむいたりしてしまうこともあるかもしれない。しかし私たちには揺るがない希望の約束が与えられていることを、今日も思い出し、心に刻み、主と共に歩み出してまいりましょう。いかがでしょうか。皆さんはイエス様からどんな言葉に押し出されて、イエス様を信じますとあの日あの時決心し、主と共に一歩踏み出されたでしょうか。思い出しましょう。私たちが永遠の命をいただいているこの恵み、イエス様が生きておられて今も共にいてくださっているこの恵み、私たちはいたずらに恐れ惑ってしまうのではなく、希望を握りしめて平安のうちに今も生きておられる主と共に歩み出してまいりたいと思います。お祈りします。天の神様、このイースターに私たちが再び日曜日の朝あなたの御前に集められ、イエス様が確かによみがえられたこと、死に打ち勝ち、私たちの罪をあがない、永遠の命を与え、天に名を刻む者として、この地上の一時の旅路はいろんなことがあろうとも、私たちが見るべきものは天の都であることを今日も覚えさせてくださってありがとうございます。いろんなことがあります。恐れ惑うこともあります。不安になることもあります。しかし神様、その時私たちがあなたの御言葉を思い出すことができますように、あなたの御言葉の約束を握りしめることができますように、あなたが全知全能のお方であることを信じて期待して祈り続けることができますように、 この地にあなたの国が、天の御国が来ますようにと祈り続けることができますように。どうぞ神様、私たちの信仰をこれからも強め、養い、励まし、一歩一歩導いてくださいますようにお願いいたします。新しい歩みがスタートしました。いろんなことがあります。いろんな祈りの課題があります。神様、あなたのご支配に私たちは委ねて、期待して、従ってまいりますので、この教会の行く道をあなたが導き照らし、ご自由にお持ちください。お一人お一人の歩みを祝福し、あなたの豊かな臨在の中で一人一人に平安を与え、力を与え、慰めを与え、励ましをお与えくださいますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。